バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
宮田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。どうも。11月ですよ。
11月になったのにタポシさんはいつまで休んでるんですかね。まあ別にラジオ休んでるだけだから何かはしてるんでしょうけど。
そうね、
そろそろね、
うん、コメントもねいただいてないからね。
あ、そうだ、
そうそうそう、
ね、なんだっけ、テキストメッセージ出演、
うん、
適名出演みたいなこと言ってる
の、ね、うん、そうそうそう、まあ
もし来られないときは次回は送ってくださいね。ね、
はい
はい、
はい、では、うん、まあ11月ありまして、はい、まあね、この番組も、うん、まあ、そろそろね、はい、通常モードに、
はい、
もうずっと本当映画祭の話、ね、9月からずっとやってたね。
そうね、本当に皆さんに聞いていただいて、うん、映画祭にもね、はい、足を運んでくださって、
はい、
でまあちょっとレポートは続きますけれども、うん、そろそろ秋も深まってきたことですし、
はいはい、そうですね、うん、
だからなんだって話だけど
膨らまないよそこ、
はい
、はい、まあまあそうですね、うん、まあとはいえ、
うんうん、
水戸映画祭の話はまだちょっと引きずりつつも、はい、ね、まあおかげさまで4日間無事終わりましたので、うん、はい、その模様についてはちょいちょいこう、うん、まあ、小出しにしていこうと思うので、
はい、
まあ、今日もですね後半、うん、まあ、実は前回先週の放送で、
はい、
前半戦の2日間10月18、19の話を1日で1回の放送でやろうと思ったら、う
ん、はい、
まあ、案の定、ね、1日分
すみません、
深作話で、ね、
少し反省してます
いやいや少し少し
少しね、
少しね、
いや話足りないんだけど、
そうだよね、うん、そうそうそう、ね、
失礼しました。
なんだけど、まあ19日の話できなかったんで、
う
ん、
はい、
今日の後半少しね、うん、触れたいと思います、ね、
ちょっと19日やたべ仕事で行けなかったんだけど、すごいまたこれはこれでね、うん、濃い時間、ね、ファンとの交流とかちらっと報告は受けてるので、うん、ちょっと話聞きたいです。
はいはいはい、ということで、まあ、後半はそんな感じですが、うん、まあ、前半はね、いつものように、通常モードでお知らせこと近況報告やってきます、
はい、
で今月、まあ、そろそろねミュージックコーナーとかも、うんうん、復活させていきたいんですけど、
はいはい、
まあ、その映画祭の振り返りがまだもうちょっと続いていくと思うので、
うん、
まあ、ぼちぼちそちらがこう、まあ、全部終わってからミュージックコーナー、はい、いければと思うんで、
はい、
まあ、今月どっかで、ね、
テーマを発表すると
やれたらなと思ってます、
はいはいはい、了解です。
非常にはい、
まあ、ゆるーく、
非常にゆるーくやっております
、はい
はい、では前半行きましょう、うん、ではお知らせごとからで、うん、前回の放送でも言ったお知らせごとからいきましょうかね、
はい、
11月、じゃあ11月14、15に開かれます、はい、ひたちなか映画祭、
はい
はい、ひたちなか映画祭はこちら昨年からスタートした映画祭なんですけども、はい、ひたちなか市文化会館を会場に今年は2日間にわたって、開催されます、
はい、
11月14金曜日と11月15日土曜日です。14日金曜日に上映される作品が人生彩り、
はい、
15日土曜日に上映されるのがサムライタイムスリッパー、
うん、
まあ、どちらも、うん、両日とも2回上映、それぞれの作品2回上映を行うということです、はい、でまあ、初日の人生彩りは吉行和子さんの追悼上映という位置づけで、
うん、ね、本当に素敵な、はい、もう多分公開から10年ぐらい経ってるんだけど、もう本当年を重ねたお姉さんたちの、お姉さんって言うとまたこれはこれで語弊があるかもしれないけど、まあ、おばさま方の、
うん、
まあ本当に、まあ、老後になってしまってからのなんかこうアイディアで勝負してちょっと商売を起こすみたいなね、
うん、
もう一花咲かせようよっていう感じがすごく本当まさしく人生彩りな映画だったの。そのモチーフとなるものもそうだしね、
うん、
彩り、このしかも秋に見るのにちょうど素敵な映画だなと思う、
うん
うん
うん、はい、で15日上映するのがサムライタイムスリッパー、はい、あ、こちらなんかゲストが、
はい、チラシとかには、はい、安田監督がね、
うん、
お見えになるってちょっと 用準備してたんですけども、うん、急遽ちょっと監督来られなくなってしまったので、うん、代わりに 別のゲストがお見えになる予定です。まだ発表されてるかどうかちょっとわからないので、お名前とかは伏せますけれども、ゲストがお見えになって一応矢田部が進行させてもらうということで話を進めております、
うん、
はい、
お、うん、進行ね、
ちゃんと時間を守る、ね、有名なので
、はい、でおなじみの、
はい、水戸でやった時でね、見逃しちゃったよとかいう方もいらっしゃると思うので、
で、
ひたちなか映画祭、まあ、2回目で、去年は確かね、あれ石岡太郎を上映した時は監督お招きしてお話聞いたんですけども、うん、やはりやっぱり水戸映画祭もそうだけどさ、ゲストのお話を聞けるっていうのはその上映会とか映画祭とかならではなので、ただ作品だけを見たいんだったら本当にタブレットでもスマホでも今は見られる時代だけど、やはり大勢の方とまたその出演者なり監督なりのお話を聞けるっていう特別な場なのでね、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います、
うん、はい、はいはい、じゃあというのが11月14、うん、はい、15、
まあ、あとチケットの販売、うん、ね、とかもいいですか、
はい、はい、うん、こちらは、それぞれ、ですね、もうチケット発売中でして、はい、ですね、ひたちなか市文化会館または茨城映画センターまたは広沢シティ会館で、こちらプレイガードになっていて販売しております、はい、でそうですね、うん、はい、で、まあ、予約など問い合わせなどはひたちなか市文化会館それから茨城映画センターさんに問い合わせしてみてください。はい、はい、14、15、ひたちなか映画祭の情報でした。
はい、
はい、でですね、じゃあちょっとかぶってしまうんですが、うん、11月15日は水戸でシネポートシアターを上映します。
日にちがかぶるってことね。
あ、そうですね、はいはいはい、日にちがかぶっち
ゃう、同じこともう一回言うのかと思って失礼しました、
はいはい、毎月1回、水戸では上映されてないような作品を中心にセレクトしてお届けしているシネポートシアターですが、
はい、
11月は、リテイクっていう作品を上映します、うん、こちらは高校生の映画作りを描いた作品なんですけども、おそうですね、うん、この2023年のピアフィルムフェスティバルでグランプリを取った作品、はい、
2年前ね、
うん、です、うんうん、その他にもいろんな映画祭で賞を取っている作品で、これまあ、リテイクっていう、ね、うん、タイトル名から、
はい、
まあ、これがまず作品のまあちょっとヒントにもなるっていうかね、
うんうんうん、
なわけですけど、まあリテイクだから繰り返すわけですよね、
まあ、同じことを何回かやり直す、ね、っていう意味だもん
ね。まあよくあるタイムリープもの、のような感じでもありつつ、またちょっとそこはまたね、まあ、この作品ならではのギミックで、お話を展開していくので、
そういう感じなんだ。
そうそうそう、リテイクしつつお話が進んでいくみたいな、その作品もリテイクしていくみたいな物語も、
なんか、まあ、やっぱり、まあ、PFF に出す作品だからそんなに予算が潤沢ではないと思うのよね、だけどやっぱりそこはアイデア勝負っていうことなんだろうな。
そうなんです、あ、面白い、こんなアイデアあったんだっていう感じの、
まあ、タイトルにも表れてる通り、なんか映画ならではのっていうことなんだろうな、なんかちょっと楽しみなんだけれども、
そうだ、ね、
さっき言った通り矢田部はひたちなか市で登壇しなきゃいけないのでちょっと見られないんだね。
そうですね、残念、はい、まあ、この日ゲストはちょっと今回は予定はないんですけれども、
はい、
まあ、いつものように私たちの、シネポートシアターのスタッフトークやるかもしれない、
かもしれないし、やらないかもしれないし、
はい、まあ、多くのお客さんがいらっしゃったら やるかなみたいな、
はいはいはいはい、
そんな感じでお届けします、
はい、
上映時間が13時30分と16時30分、上映時間110分になります、11月15日土曜日、会場は、水戸駅北口ホテルシルバー水戸シルバーインの2階ミネルバさんです。ぜひ、チェックしてください。
あ、はい、
そうだ、高校生以下、じゃない、25歳以下の、お得なチケット、U25 チケットを用意してますんで、
はい、
こちらも高校生の映画作り描いた作品だから、
なるほど、ね、
ちょっとね、若い人に見ていただきたいな、あ、ね、こんなアイデアあるんだみたいなね、はい、ちょっと発見あると思うんで、はい、ぜひぜひ若い人にも、見ていただきたいなと思います、
はい、
はい、そんなところかな、
まあ、ちょっとね、最近水戸で撮って、
はい、今
放送中のロケのご紹介だけさせてください、はいはい、テレビ東京金曜日夜9時高知 っていう作品放送中です。その1個前、7月から9月まで放送していた能面検事も、まあ、水戸でロケをしたっていう話をしたと思うんですけども、実は同じ枠も水戸ロケしてます。唐沢俊明さん主演のドラマなんですけども、実はまあ本当裏話ですよこれ、
うん、
能面検事と、まあ、一部スタッフ被ってるんですね、同じ枠なのでね、うん、制作会社も、もう全く一緒かどうかちょっと忘れてるけど、まあ、同じ流れを組んでるので、交通事故シーンを能面検事でも撮ったんですけれども、実は高知でも交通事故シーンを撮ってます。でこれがもう本当にもうこのラジオを聞いてる人だけにしか言わないんですけど同じ場所で撮ってるんですよ。同じ枠のドラマで同じ場所で交通事故やってるって結構面白いことでして
やっぱり、それ、うん、じゃあ分かっちゃう感じかな。
いや
どうなんだろうね、
絶対分かんないと思う。
あ、そうなんだ、
うん、でまあ、同じ道路で撮ってるんだけど、まあ、位置も多少違うし、うん、あとお天気も違うし、もちろん役者さんも違うし、うん、まあ夜だしね、しかもどっちも夜なのよ、うん、だから分かんないと思うけど、うん、実はどちらも県庁の北側でロケしてます。
おお、
あの頑張って夜通行止めにして、皆さんにご協力いただいて迂回をしていただきながら、前の時は雨が降ってしまったんですよ。能面検事は、うん、降らせたかったんじゃなくて降っちゃったのね。だけどもうこの日しかやる日がない、でお話の流れとしてつながらないっていうのがいろいろあったので、うん、まあ、雨でも交通事故シーンをやりました。でも今回は天気が良かったので、撮影時間も短く済んで、うん、今時の交通事故テレビドラマなので実際に本当にぶつかってしまうシーンをやるわけではないんですよ、
うん、
ぶつかりそうになる、でぶつかった後に転がっちゃうし、でその後まあ逃げてちゃうっていうところだったんですけども、あの、まあ、ドラマなのでね、本来であれば救護措置をしなきゃいけない、当たり前ですけどね、うん、でまあ、ひき逃げのシーンを撮ったわけですよ、
うん、
で今回もちょっと大変だったけれども、多分迫力ある映像になってるかと思います、
うん、
でかつ、三の丸庁舎でもロケがありまして、うん、そのシーンも地下の会議室とかが中心かな、あ、会議室が空き部屋を会議室にしたんですけれども、そのそうそうたるメンバーが三の丸庁舎に来てくださって、もう本当に三の丸庁舎、7月9月からの木だけちょっと飛んでるんですけど、ずっと三の丸庁舎ロケのドラマ続いてるんで、もうこれは本当ありがたい、
うんうん、
それだけ需要がある。もう二十数年ずっと三の丸庁舎ロケされっぱなしだからね、
うん、
まあ震災後の工事中の時はねやってないんですけども、
うん、
でまあ高知はそれで、おそらくですけどそろそろ仮面ライダー Z が県庁ロケしたやつが放送になるんじゃないかなっていう気がしてます。あ、ちょっとね、もう昔は約2ヶ月後の放送だったんですけど、今約半年後なんで、
はいはい、
だから秋に今撮ってる撮影はもう来年の春の放送分だから、いつ放送かちょっと分かんなくなっちゃうんだよね、
うん、
映画とかだともう公開日っていうのが出てくれば分かるんだけど、ちょっと逆にいつもやってるライダー戦隊が分かんなくなっちゃってます。でもゼッツも県庁ロケやってるんで、楽しみに待っててください、
うん、
あと映画とかも控えてるのはあるのでまだ出せないんだけれども、公開時期が決まったら、あ、うん、正式に出せるよってなったら伝えます、
うん、
ちょっとこれはねもう大きい作品とかもやってるので、
はい、
水戸だけじゃないですよ、まあ、県内全体なんだけども水戸でもやってるよっていうのを、はい、楽しみにもうまず情報解禁を待っててねっていうところですね。
はい、
はい
はい、まあまあ、じゃあ詳しいことが分かったらまた。
そうね、もう本当はすぐにでも言いたいんだけど、はいはいはい、言えないこといっぱいあるのよ、ごめんね本当にすみません。まあ
しょうがないね、ロケの話はね、うん、はい、ではじゃあ前半、じゃあもうちょっとは時間あるんで、はい、
うん、
じゃあこれから公開されるような作品の話をちょっとしようかなと思います、うん、
はいはいはい、
まあ、11月はですね、うん、まあ大体、
うん、
そうですね、まあ、いろんな映画賞をですね、
はい、
まあ、だから 年度末に向けて、
うんうん、
まあ、いろんな映画祭そして映画賞が立て続けにこうね、
うん、
発表されていくわけですが、うんうん、 そのあたりを睨んだ作品が結構公開されるっていうのがね、うんうんうん、これまあ10月11月あたり、はい、
まあ、秋、芸術の秋でもありますしね、
うん、でここで上映される作品が今いろんな映画賞に選ばれるなんていうのはやっぱり多い、
はい、
というのがまあまあなんとなくのね、
うん、あ、まあ、まあ流れというか、ここ数年の ね、はい、うん、ね、トレンドというか、
はい、まあということで、まあ、11月本当にあの気になる作品たくさんなんですけど、はい、まあ、いくつもあるけれど、うん、やっぱり三宅翔監督の最新作、ほうほう
ほう、はいはいはい、
これ旅と日々っていうタイトルなんですけど、うんうん、原作は杉吉春さんの短編漫画なんですよ。
そうなんだ。
そう、
はいはいはい、
海辺の情景というのと本屋ら本屋ら堂のベンさん、
ベンさん、うん、あ、そうなんだ、
うん、この原作を、はい、映画化した
っていう、まあ、どっちも名作ですよ。
そうなんです、
はいはいはい
はい、でキャストが、うん、あのシム・ウンギョンさん、新聞記者の、そして河合由美さん、
わあすごい、まあすごいよね、いいね、いい二人だね、
そうね、うん、いい二人だよね、うん、それを三宅くんが撮ってるっていう、
マジか、
気になるじゃん、もう
そこだけ本屋のベンさんも好きな作品なので、うん、そうなんだ、
うん、本当にね、
うん、
この今のワードだけでもめちゃめちゃ気になるじゃん、
はい、そうね、シム・ウンギョンちゃんもお仕事したことあるし、河合由美さんももちろんね来たことあるからさ、うん、この二人を三宅翔がどう料理するのか、しかも柘植義治の世界観でしょ、
うん、
楽しみだな。
でこの作品は、うん、三宅くんがプレイバックでも賞、
はい、
を取ったロカルの国際映画祭、今年も第78回ロカルの国際映画祭のコンペティション部門に出品されてまして、
うん、
で最高賞を取ってるんですよ。実は
すごい、
うん、すごいんですよ、
すご
い、というもうすでに評価されてる作品がいよいよ満を持して11月4日こう11月ごめんなさい7日かな、
うんうん、
今日が4日だもんね、
うんうん、
はい、今週末だね、今週末公開ということで、
すごいな三宅翔、
そうなんですよ、すごいんですよ、ね、だからあの前作の、
はい、
まあ、夜明けのすべてとか、うん、稽古目を済ませてでもうすでにね、
うんうん、
もういろんなところで賞を取ってるし、うん、もうね日本の映画界にとっては、
うん、
まあもうなんだろうね、トップレベルのね、
まあそうね、
監督に、
うん、
上り詰めてるわけですけど、
本当にね気さくなお兄ちゃんなんだけど、うんうん、すごいね、
本当に
嬉しいね、そういう人と知り合いで、
なんか嬉しいですよね、うん、はい、ということでもうね、めちゃめちゃ楽しみです、
はい、水戸近辺の上映はまだ決まってない、
ね、あると思うんですけど、うん、すいませんちょっと現時点での情報では分かんないんですけど、
あ、そうなんだ、
はい、もうでももう今日の時点ではちゃんと発表されてると思う、うん、この収録時点ではごめんなさい、
まだ分かんないけど、
ね、ちょっと調べてみて、
11月4日ではね、まあその辺はまた、
はい、
でも大丈夫、
ですね、うん、あ、じゃあちょっと調べると、今のところの情報では、
うん、
水戸ではね天枝さん
だけか、
あ、違う、ひたちなかで上映します、東芝まずひたちなかで、
はい、
あ、今週末、上映しますね、水戸エリアでね、はいはいはい、あとは筑波 US シネマ筑波、はい、シネマサンシャイン土浦、
うん、
そしてちょっと時期が遅れて天枝さんでも上映します、はい、などなどね、まあ、シネコンからミニシアターまで、
うん、
まあね、
うんうんうん、
全国でも、
うんうん、
いろんなところで上映します、
はい
はい、これはもう大注目作品
ですね、
はい、それから、まあ、他にも本当いろいろあるんだけど山田洋次監督の東京タクシーとか ね、
うん、
あとはなんだ、まあ、アニメで言うと、
うん、
細田守監督、
うんうん、の
細田守監督の、ね、うん、果てなきスカーレットとかね、うんうん、あとはあれ舘ひろしさんの港の光っていう、これ、はいはい、藤井道人監督作品ですね、うん、これはなんだ能登地方を舞台にしてるんだね、
うんうん、
はい、っていう作品とか、
うん、
そうですね、まあ本当一般だ、そうだ、中野亮太監督、
はい、
浅田家とか伊予、うん、若僧殿の熱い
愛、うん、はい、ゲストにね、ね、
はい、これも水戸映画祭でもおなじみ、うん、
はい、
の中野亮太監督の新作兄を持ち運べるサイズにっていうタイトルの、これ主演が柴崎浩さんで、
うんうんうん、
あと小田切城さん、
ああ
、なんかこの二人だけでもこれもまた、ね、
かっこいい、
うん、
絵になりそうだよ ね、 そうそうそう、本当絵になる二人だもんね、
そうそうそう、
スクリーン映えする、
そうそうそう、ね、でしょ、
うんうん、
でそうだ、さっきの、ね、三宅くんの旅と日々と、
うん、
この兄を持ち運べるサイズに中野亮太監督作品両方出てるのが、
うん、
斉藤陽一郎さん、 まあ、茨城在住の、はい、が両方にも出てて、はい、これもこれでなんかちょっと気になる作品だなと、
よかった、はい、あの また中島歩夢
君そうそうそうね、本当そうだよねそうそう、
まあでもね、斉藤さん
ちょっとね探しちゃったもんねいるんじゃないかなみたいなねはい、はい、まあそんな感じかな、まあ、他にもとにかくこの11月めちゃめちゃこれね、はい、あの気になる作品たくさんありますんで、うん、はい、ぜひあの、ね、まあ、水戸で上映されない作品も、ね、あるから、うん、ここはちょっとね、うん、まあ、筑波まで行ったりしなきゃならないのも、ね、で天谷座さんが、ね、遅れて上映するってこともあるから、うん、まあ、ぜひ天谷座さんチェックしながら、ね、あの映画楽しみにしておいていただければと思います、はいはい、では前半ちょっと早めだけど、うん、ちょっと後半たっぷりを、ね、はい、いろいろお話したいから、うん、この辺までにしたいと思います。はでは曲いきますが、まあ、こちらも現在公開中の映画から一曲お届けしたいんですけど、ですね、富士山とコーヒーと幸せの数式という映画です。こちらはあの先日水戸映画祭でゲストに来ていただいた長塚恭三さんも出演している映画でして、ね、これはね水戸ではね上映してないんだね、筑波ムービックスつくばかな、うん、でしか上映してないんですけど、まあ、先日もすでに上映中ですね、これね、の作品です、で、これ JO1 あの何ボーイズグループ JO1、
はいはい、
うん、なんかいっぱいいるから誰がとかちょっと僕よく分かんないんだけど、はいはい、そのグループの一人の一人が、うん、出演しているっていうことでもちょっと話題であったり、うん、44年ぶりに映画主演の市毛良枝さん、
はい、
なんか44年ぶりなんだ
けど、ね、映画に出てなかったんだ、
ね、
へ、
なんかそれもちょっとびっくりでね、ということでちょっと話題になってる作品です、まあ、長塚さんがねあの出てるっていうことでもちょっとあのおすすめですのでご紹介しました、はい、ということでこの、富士山とコーヒーと幸せの数式より、その JO1 ですね、うん、の曲をお届けします、JO1 で開く、聞いてください。